もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
今私が悩んでいることなんですけれども。
はい、あなたまずおいくつですか？
私は今45歳です。
はい、ご結婚なさってますか？
はい。
ご主人はおいくつですか？
54歳です。
はい、お子さんいらっしゃるんですか？
一人で中学生です。娘です。14歳。
はい、はい、ご結婚なさって何年ぐらいですか？
16、7年ですかね。先日ですね、はい、インターネットで知ったんですけれども、はい、例えば若い女性の方たちがですね、
はい、
ハイスペ男性っていう単語ご存知でしたか？
何？
ハイスペ男性って言って年収の高い、
ハイスペック、はい、男性、男ですか？
うん、はい、
はいはい。
なんかまあ年収が高くてそこそこの職業とか学歴の人と結婚して、
はい
はい、そういうのが幸せだみたいな、
はいはいはい、
でそういう人と結婚するのは難しいっていうような記事があるんですね。
はいはい、
で実際おそらく私そういう方と、まあ、偶然なんですけれども結婚して、うん、今、うん、主婦をしているんですが、
はい、
私自身は仕事をしたかったんですね。ずっと仕事は続けたかったんですけれども、
はい、
まあ、育児介護転勤とか震災とかいろいろあってですね、
うん、
それができなかったんですよ。
はい、
子供も中学生になって、うん、まあ、今まで結婚してから3つかな、そういった仕事をしたんですけれど、うん、割とハラスメントに遭いやすいですね。はい、それはあなたが、うん、まあ、男性からだったらセクハラですし、女性からだったらいじめみたいな感じで、
うん、
理由を聞くと、うん、あなたは他でも働かなくてもやっていけるんだからとかですね、
うん、
お金に困ってないんだからみたいなことを言われたり、うん、したこともあって、
うん、
世間でいう幸せな像っていうのが、
うん、
その年収の高い男性と結婚して例えば働かなくても生活できてっていう表面的な私の生活を見ると、
うん、
家族、まあ、私の家族ですね、家族、うん、実母とか姉妹とか、
うん、
あとはまあ友人でさえも、うん、まあ、あなたはお金の心配がないんだから幸せよで終わってしまって、
うんうんうん、
ただ私の中では、うん、すごく悩みなんですよ。それは私の求めてた理想の生活ではなくて、
うんうんう
ん、どんな仕事でもいいからずっと自分の仕事を持って働きたい、
うんうん、
けどそれが仕事も特に選んでるわけでもないですし、雇用形態も非正規っていう形で働いてみたりしても、
うんうん、
なかなか結構人間関係のトラブルみたいなところで、
うんうん、
ターゲットにされやすくなってしまった気がするんです、
うんうん、
それは私の思い描いてた全然生活じゃなくて、うん、それが悩みなんですけれど、うん、なかなか何言ってるんだってもっと大変な生活してる人いるじゃないかとか、まあ、よく言われるわけで、
うん、
そうなんですけど私にとっては、うん、すごく悩みなんですよね。もう人生の目標みたいなものもなくなっちゃってて、
うん、
自分らしく働きたいけれどなかなかそれも叶わない、もう欲しいものとかもなくなっちゃってますし、私にとっては多分普通に働くっていうのが望みなんですけど、なかなかうまくいかなくて、もしですね、うん、例えば夫が今仮に収入がある程度あったとしても、
はい、
私がきちんと働いてれば、うん、すごく忙しい仕事なので、
うん、
辞めさせてあげられるよなと思ったりとか、生きがいっていうわけでもなくてです、ね、何かあった時に自分が働いていたいって思いはあったんですよね。うん、それはやっぱり一人の自分として生計を立てられたらすればいいですよね。
うん、
うん、
仕事って生活のためっていうものもあるかもしれないけれども、
うん、
この、うん、これやってて楽しいと思うからやってるっていう面もありますよね。
うん、
もしあなたが選ぶとしたらそのどちらですか？
うーん、内容が楽しくなくてもいいんですけど、自分が例えば学んできた知識とかをボランティアでもいいんですけど、うん、それよりも仕事で生かしたいっていうものですかね。
うんうん、その仕事先に行くと意外と人間関係でごちゃごちゃしてしまうと。
そうですね、まあ、うまくいく人もいるけどやっぱりちょっと目をつけられやすいなって。
例えばどういうことですか、その男の人がセクハラっていうと。
結婚してる男性から、
うん、
私も結婚してるって分かってるのにデートの誘いを受けたりとかですね。
で本当にそのエッチな感じでデートの誘いなんですか、それとも飲みに行きましょうよっていう感じですか？
もう明らかに2人だけで他の人に言わないで行きましょうとか断るんですけれど、そうすると、うん、パワハラになっちゃうんですよ。今度若い時はうまく買わせてたんです。正社員じゃない仕事とかで契約更新とかがあるとやっぱりちょっと足元乱れちゃうっていうところがあって、なかなか信頼してその方と仕事を信頼関係を築いていくことができないから、プラスちょっと仕事量を増やされちゃって断れない、振られちゃうんですよね。
女性からはそのどういうふうな
引き継ぎをしなきゃいけない何か仕事があったとして、その場でメモも取って って確認してるんだけれども、うん、ちょっとその内容が違っているっていうことがあるとか、そういう嫌がらせですね、うんうん、あとは結構目の前でも言われますね、うん、あなたは働く必要ないわよねみたいな、うん、住んでる場所とかで多分推測して言われるんですよね。
高級、うん、住宅地みたいな、
多分住所とか言うと分かるのかなっていう、自分から何かひけらかすとかそういったことは私としては気をつけてるつもりなんですけれど、若い時にはなかったなっていう、うん、それにもうちょっとうまく買わせてたんじゃないかっていうような思いはありますね。
ご主人とかに相談なさったことありますか？
もともと私が働くことはあまり賛成はしてなくて、まあ、やならって終わりです。まあ、忙しいっていうのもありますけれど、感じですね。
まあ、それは私がなんかが聞くと奥さんがやろうとしてることに対して無関心だなと思ってしまうんですけど、
そういう感じでもないですね。なんて言うんだろう、いい人なんですよ。まあ、ただ仕事が忙しくて、と彼にとってみれば、なぜ私が仕事にこだわるのかがわからないんだと思います。趣味のことをやればいいじゃない、勉強したいことがあるんだったらそれは学び直しで生涯学習でもできるでしょっていうような感じで、多分おそらく自分は忙しく仕事をしてて、私が多分それ仕事をしたいっていう気持ちがわからない、不思議があってます、自分は仕事辞めたいよって。
じゃあ、例えば勉強なさって資格取って、それでこう自分のやりたいことに変えていくっていう風な立場だったらどうなんですか？
いくつも資格取ってきたんですね。ですけど、それを逆に持ってることがわかると嫌がられますよね、職場でも。男性とかでもやっぱり自分が持ってない資格を持ってると風当たりがむしろ強い気はします。あんまりそれはプラスにはならない。
ならないんですか？
昔の考えの人だと、女性でそういった資格はちょっと生意気だって思われちゃうところがあるんですよね。介護とかで先が見えなかった時期があるんですよね、転勤とか で、はい、でその時にやはりいつか働きたいと思って勉強はずっと続けてきて取って、再就職する際には役立ちはしたんですけれども、それが持っていることによってやっぱりあえて厳しくなる人もいるなっていうのは実感したので、それよりは女性らしい人の方がね、職場では好まれたりしますよね、この年になっても、
だから私がさっきから言ってるのは、その資格があればそれあってこその仕事を選べばそんな目にも合わないんじゃないのかなと思うんですけど、
そういう仕事ばかりを選んできてます。
それでもその資格がプラスにならないで悪い方に作用 し続けてるってことですか？
私はならないし、むしろ、それはあまりアピールしない方がいいのかなとは思いますね。そういったことは
今日のじゃあご相談っていうのは、
このまま仕事をしたいんだけれども、割とターゲットにはなりやすい、あと人生どうやって生きていったらいいんだろうとか考えるわけですね。まあ、勉強もずっと続け、そうはいえ勉強も続けてはいるんですけれども、日々虚しくなるというか、また同じことになるんじゃないかとか、
じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
世間が見たら幸せかもしれないけどっておっしゃったけど、全然幸せだと思わないわ私。
本当ですか？よかったです。
いや本当に全然幸せだと思わないわこんなの。
よかった。
あのね、でもね、学んできたことを活かせる仕事なんて誰が恵まれるんだそんなもんって私思いますよ。私聞く限り全然幸せそうに思えないのね。でも私ね、あなたみたいな人はやっぱり幸せに見せとかないといけないと思うんだよ、なんていうのかね、見栄の張り方っていうかさ、痩せ我慢の仕方っていうのあると思うんだよね、女にもね。そうするとね、あの人はどこから見ても幸せそう、何でも悔しいほど幸せそうだっていうふうに思われたら生きてる甲斐がある、私だったらね。でも私はずっとフリーランスでやってきた人間なので、なんでこんな人間関係でトラブルを抱えてまであなたが働きたいって言ってるのかが全く分かんない。リモートだってあるしさ、働き方ね、あなたは分かってるか分かってないか知らんけどさ、世の中ってさ、100人付き合ったら半分はバカだよ。で残りの半分のうち3分の2は意地悪だよ。外に出てまであなたが働きたいっていうのが分かんないんだよね。その不幸な顔して絶対あなた嬉しそうな顔してないと思うんだよね、働くとき。あ、いいなーっていう、あの人いつ見ても嬉しそうにしてるなとかさ、あの人と喋るとこっちも嬉しくなるなとかさ、そういうこと思わせてないような気がするのね。 私はそういう見栄を張りたい人間だから、もったいないっていうかさ、で旦那が働かなくていいじゃないか、好きなことすればいいじゃないかって、あなたボランティアでもいいって言ってみたり、お金がないと旦那が働きたくないって言った時に代わって養ってあげられないみたいなこと言ったりさ、言ってることこうコロコロ違うんだけど、だから私が分かんないのが、人間関係のトラブルがあると、あなたは多分女には嫌われる人なのね。
くれる人も
それはいるよ、だから言ってるじゃん、100人のうち2人くらいいますよ、はい、誰にだって。
そうですね、
うん、そうだよ、うん、
でもフルデートは友人には恵まれてますね、
うん、友人っていうのはね、もう45年生きてきての友人だからね、それはもうごくごく片手くらいしかいないわけよ、 4,5 人くらいしかね、そんなの多い方がいいわけではなくてね、そんなところにわざわざ出て行ってつまんない仕事っていうかさ、する意味はどこにあんの。私もっとね、あなたね、楽しくできると思うんだよね。旦那が言ってくれてるわけじゃないな、働かなくてもいいんじゃないの、好きなことやればいいんじゃないの、ボランティアでもいいんじゃないの、学び直してもいいんじゃないのって、いろんなこと言ってくれてるわけじゃない。
あ、でそれを やってるんですよ、ボランティアもやってますし、うん、学び直しもしてはいる。
うん、だからさ、幸せじゃないことやめたらどうですかって、私それがステータスってことだと思うよ、うん、嫌いなことをしなくてもいいっていうのが特権だと思うのね。
ただずっと働きたかったっていうのがあるんですよ、
うん、だから働きたかったんだったらそれ意地悪はしょうがないじゃん、うん、ついてくんだから。
あ、それはもうしょうがない、
しょうがないさ、だって世の中半分バカなんだって。
あ、でも
その半分のうち3分の2は意地悪なんだって。
なんだろう、私以外ではそうならない人もいるじゃないですか。
なってるよ、それはあなたはその人じゃないから分かんないだけで。そうだよ、そんな自分だけがと思ったら大間違いですよ。だからそれでも我慢してみんなを働かなきゃいけないの、お金のためにね、うん、だからそれを言ってんでしょみんなが。あなた別に働かなくたって暮らしていけるじゃんっていうのはそういう意味だよ。
わかりました。
うん、そうなのよ、だからね、人生一回きりだからさ、やっぱり今楽しくないとダメ、うん、それとあなたが特権があるんであればね、みんなにこう楽しく見せないとつまんない、それは、
うん、
あ、私幸せですよ、私は幸せに見えるでしょって、私と話すだけであなたも幸せでしょって、そのくらいにならないと世間に出る価値はないと思うね。わざわざ嫌な思いして、世間が自分を理解すると思ったら大間違いだし、世間の人はこう思うかもしれないけどなんていうのは大きなお世話でさ、思ってないかもしれないし。綺麗な見栄の張り方ってあるじゃん、綺麗な痩せ我慢の仕方っていうかさ、そこちょっと考えてほしい、ちゃんと嫌なことはしないっていうか。私は一番の贅沢は嫌いなやつの声も聞かず、あの顔も合わせず暮らせることだと思ってるから、ちょっと考えてみて、自分にとって何が一義なのかってことをね。多分その働くことっていうのはの定義もあなたはぐらついてると思うよ。一度ちゃんと考えてみて、そこから見栄の張り方見えてくると思う。
はい、
はい、
人のせいでやりたいことがやれないとかっていうんじゃなくって、自分のためにやるんですよ。自分で自分を磨いて、
結果的に全部できてきてるんですよ今。あのその時大変な思いはしてるけどできてきてる。だけど
できてきてないじゃん、だってそのたびに仕事辞めてんじゃん。
あー、そう
で、そうでしょ、
ね、
そうなんですよ。
っていうか、
そういう風な人間関係を呼ぶあなたに何か原因があるんです。その受け答えだと思うの、私は。
受け答え、
うん、同じ言葉を言ってても、うん、受け答えだと思うんです。自分が変わらないと周りは変わらないから、一緒にいて楽しい人、一緒にいていいなと思われる人はどういう人かを考えて、そういう人になってったら就職とかそういうのもうまくいくと私は思います。
うーん、
ちょっと考えてみてください。
はい、
じゃあ失礼します。